鞍馬山ハイキング。奥の院へは左奥の道だね。
ちょっとした登山だから、靴ひもちゃんと結んでいこう。足首痛めないように。今日の北の軍事拠点だから、一筋縄では行かないよ。周辺に住んでいた鞍馬法師たちが率いた反独立国家だったらしいから。それに、鞍馬寺といえば、天狗伝説と源義経。祀られてる五宝馬王尊が天狗の総帥で、能だと義経に兵法を授ける役目で登場するの。だから山門を通ってすぐに義経供養塔が建てられてたでしょ？義経記はじめ、いろいろな書物で鞍馬寺に義経が預けられ、天狗から兵法を学んだって書かれているんだけど、実はこの鞍馬寺にはその記録が一切残っていないんだって。今の義経のイメージといえば、女性に見まごう美しさ、色白で優雅、戦に強い名将といった感じだけど、このイメージも義経記や吾妻鏡、江戸時代に流行った歌舞伎の義経千本桜だったりするから、本当のところ義経が鞍馬寺に預けられていたかは定かじゃないの。幼少期の義経は乱暴だったと母親が心配している記録もあって、平清盛に助けられたのに、わざわざ僧兵の要塞だった鞍馬寺に預けられるのは不自然という意見もあるの。記録はなくても、これだけ義経伝説が鞍馬寺で語り継がれているんだから、私は信じたいな。義経はここで、陸東という兵法書を、陰陽師、喜一方言の娘を籠絡し、写し取ったことで、この後の源平合戦の戦果に結びつけたとも言われているわ。喜一方言は、鞍馬寺で義経に戦を教えた師匠という説もあるし、全く関係ない陰陽師という説もあるし、定かではないんだけどね。この兵法書は、太公望、田村麻呂将軍、平将門、喜一方言へと渡った巻物で、神通力の宿った陰陽道の魔道書だったと言われているの。義経が五条大橋で見せた欄干を飛び移る飛翔や、この後の人間離れした行動は、この兵法書で得得した力が元になっていたんだって。あそこに見える湧き水が息継ぎの水といって、義経が修行中に飲んだとされる湧き水。この先登りが続くから気合い入れていこう。
こんにちは。
ご夫婦だよね。私たちも大人になっても一緒に山登りできるといいね。
ここが頂上だね。
これがセクラベイシ。義経が修行を終えて平泉に行く際に名残惜しんで背比べしたと言われている石。そしてこの階段を上がったところにあるのが木の根道。すごく足場の悪いこの辺りで修行したことで軽快な動きができるようになったとも言われているの。ここからは下りだね。足場気をつけて。下りの方が危ないから。 結構きついね。これだとまだまだだな。いつか箱根峠越えチャレンジしたいんだよね。もっと鍛錬しないと。 ここが奥の院魔王殿。五方魔王尊が最初に降り立ったとされる場所。五方魔王尊の持ち物で邪を払う高魔戦の門がひときわ目立ってるね。あまりにも静かだから少し怖いくらいだね。貴船まであと10分くらいかな。
ちゃーく、いい汗かいた。
隅々まで鞍馬寺を堪能できたね。そしたらご飯にしよっか。おいしいお店いっぱいあるからね。冬ならボタン鍋もいいし、夏でも川魚料理が有名なの。